お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙2章11節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙2章の学びをしていますが、ここにはキリストを褒めたたえることの7段目の階段があります。ピリピ人への手紙2章の11節。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。すべての口がイエス・キリストは主であると告白しなければなりません。これはすべての口が主を救い主として告白するという意味ではありません。興味深いのは、地獄の中でさえもイエス様の主権は認識されるということです。その認識は彼らの苦悩を増すと思います。これは警告になると思いますが、もしも主が本当にあなたの主でないのなら、イエス様を自分の主と呼ぶことには十分に気をつけなければなりません。主は大勢の人々がご自分を主よ主よと呼び、主の御名によって奇跡さえも行うが、それでも主は、私はあなた方を全然知らないと言われると言われました。マタイ7章の21節から23節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。主を自分の主であると口にする前に、主を自分の救い主として知った方が得策です。もし主が本当にあなたの救い主であられるなら、あなたは自分の主に従順になることができるはずです。人々はよく、慈しみ深き友なるイエスという賛美歌を歌いますが、確かに主は私たちの友ではありますが、本当にイエス様の友はどのような人か、イエス様の御言葉に耳を傾けてください。ヨハネ15章の14節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。英語訳には、この文章の頭には、もしという言葉が入っています。もしあなたが主の命じられたことを行うなら、あなたは主を友と呼ぶことができるのです。あなたが主に従わない限り、主はあなたの本当の主ではありません。私たちはキリストの心を学んできました。そしてキリストの心は、私たちが真似することができるようなものではないことがわかりました。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですと学びましたが、 キリストのような心構えでいることは、分け与えることによってのみ身につくものです。それは私たちのうちにおられる神様の御霊の働きです。神様の御霊は、柔和、あるいは謙遜の身を私たちの生活の中に生み出してくださいます。さて、これから私たちは、キリストの心がローマの道を歩いて下っていくのを見ていきます。キリストの心がローマの家庭やローマの牢獄に生きたことの三つの実例を見ていきます。パウロの心、テモテの心、そしてエパフロデトというピリピ教会の牧師であった彼の心です。この異教の帝国の中で、キリストの心を示した三人の男たちがおり、他にも300万人の人たちがいたかもしれませんが、この書簡の中には、この三人が私たちのために記録されています。ピリピ人への手紙2章の12節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今は、なおさら、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。この説の中の救いという言葉は、一般的な意味で使われていると思います。パウロは彼らの教会の中と、自分たちのクリスチャン生活の中の問題を解決することについて話しているのです。パウロは彼らのところにはいないので、彼らを助けることはできないし、もう一度彼らのところに行くことができるかどうかについても定かではありません。なぜならパウロは今、ローマの牢獄にいるからです。そこで彼らが恐れおののいて自分の救いの達成に努めるようにと命じているのです。ある牧師が朝の礼拝の時に、この聖書の箇所を読んでいました。それを聞いていた人がこんなことをつぶやきました。最初に志を立てないと、救いの達成には努められないはずだ。この人の質問はとても良い質問です。その答えが次の節にあります。ピリピ人への手紙2章の13節。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神様は志を立てさせてくださったことを達成させてくださいます。もし神様があなたを救ってくださったのなら、それは信仰によってです。他には何もありません。神様は救いと引き換えに、どんな種類の良い行いをも受け取られることはないのです。でもあなたが救われた後に、神様はあなたの行いについてお話になります。信仰によって、志を立てさせてくださった救いを、神様が達成させてくださるのです。ヤコブ2章の17節から18節にはこのように書かれています。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。神様だけが心をご覧になることができます。神様はあなたの本当の状態をご存知です。神様はあなたに救いの信仰があるかどうかを知っておられるのです。でもあなたの隣人はあなたの信仰を見ることはできません。隣人が見ることができるのは、 信仰の行いだけなんです。真実の信仰は、それ自体が最大の証なのです。ですから、そのような信仰によって生活するとき、私たちの周りの人たちは、私たちが他の人々とは違い、クリスチャンであるということがわかるのです。私たちは自分たちがクリスチャンであると知らせるために、プラカードや何かのシンボルを身につける必要はありません。パウロはピリピ人たちの生活の中に達成されるべき信仰について語ってゆきます。ピリピ人への手紙2章の14節。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。もしそのことについてつぶやかずに行うことができないのなら、教会の役員会や教会学校での役職を引き受けるのはやめるべきです。つぶやきながらの奉仕は、他の何よりも最もクリスチャンの働きを破壊します。すべてのことはつぶやいたり議論したりしないで行うべきなんです。15節から16節。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。夜外に出て行くと、空に星が見えます。もしあなたが光の中を歩んでいるなら、神様がこの暗闇の世を見下ろされると、ご自分の者たちをこの地上の小さな光としてご覧になるのです。パウロは言います。彼らの間で世の光として輝くためです。星が空の上にあるように、私たちはこの地上にいる光なのです。命と光は関係があります。私たちが命の御言葉を掲げるとき、私たちは世の光です。ピリピの信者たちが自分たちの信仰を良い行いに表していると聞くとき、パウロは喜んでいます。この信者たちはとてもパウロの心に近い人たちでした。なぜなら彼らがパウロによって改心したからです。ピリピ人への手紙2章の17節。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。パウロがここで述べていることは聖書の中でも特に素晴らしい教えの一つで、この説はクリスチャン生活は本当にはどうあるべきかを描き出します。パウロは旧約聖書の中の一番最初の捧げ物の一つに言及しています。創世記35章の14節に戻ってみると、ヤコブがベテルで柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだと書かれています。創世記35章の14節。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。それからレビ記と民数記の中に捧げ物が説明されています。そしてそこでは、全焼の生贄と穀物の捧げ物には注ぎの捧げ物が加えられたことを学びました。しかし罪のための捧げ物と咎のための捧げ物には絶対に加えられることはありませんでした。それらは最も変わった捧げ物でした。しかし注ぎの捧げ物は贖いとは全く関係がありませんでした。キリストのご人格とも何の関わりもなかったのです。彼らは皮袋に入れたブドウ酒を持ってきて、まさに火で焼かれようとしている捧げ物の上にそれを注ぎました。 するとその葡萄酒には何が起こったのでしょうか。それは蒸気になって消えてしまいます。ですからパウロはここで自分の命が注ぎの捧げ物のようにキリストの捧げ物の上に注がれることを願っていますと言っているのです。パウロは主イエス・キリストが罪の贖いのために最高の捧げ物となられたことを知っています。そして彼は自分の命が注ぎの捧げ物、蒸気となって昇っていくために注ぎ出されるものとなることを願っているのです。彼は前面に出て目に見えるものはただイエス・キリストだけであるように、自分は主の栄光の背後で焼き尽くされ覆い隠されたかったのです。彼はキリストがすべての誉れと栄光をお受けになることを望んでいました。それがパウロの心でした。クリスチャン生活の中でこれよりも崇高で清らかな願いは考えつくことができません。フィリピ2章の18節、あなた方も同じように喜んでください、私と一緒に喜んでください。言い換えれば、もしあなたの命が福音を褒めたたえるなら、私の命は注ぎの捧げ物としてただ注ぎ出されます。このことについて私たちは一緒に喜びましょうと言っているのです。パウロは徹底して謙遜な態度を貫いています。キリストの心を持っている人だけがこのように注ぎの捧げ物として注ぎ出されることができるのです。さて、パウロは喜びの旋律で締めくくります。今日私たちはしばしば間違ったものに喜びを感じてしまいます。私たちはイエス様が私たちのために死なれたこと、そして私たちは主に仕えることができるということをもっと喜ぶ必要があります。神様が用いておられる誰かのことを聞くとき、あるいは人々が救われて信仰が成長し、素晴らしい教会を立て上げていることを聞くときに、私たちはもっと喜ぶべきなのです。もしあなたが本当に謙遜のうちを歩んでいるなら、あなたは他の人たちの成功を心から喜ぶことができるはずです。残念ながら私たちにはあまりにも争いと虚栄が多すぎます。争いと虚栄がパウロの時代にキリストの御心を傷つける原因になっていました。そして今日もキリストの御心を傷つけています。信者のうちにあるキリストの心こそが喜びをもたらし神様に栄光を期するのです。フィリピ人への手紙2章の19節、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテはパウロの霊的な息子でした。パウロは彼を心から信頼していました。パウロはピリピの信者たちの世話をテモテに任せることができたのです。ピリピ人への手紙2章の20節、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。ここにテモテの心が説明されています。そして彼はパウロと同じ考えだったことがわかります。テモテはパウロと同じ考えを持っていたのですから、彼はキリストの心を持っており、そして彼の特徴は謙遜だったということを示しています。私たちは教会の国際会議によって人を一つにしてもらう必要はありません。事実、私たちには彼らを一つにするのにどんな団体も必要ではないのです。もし人々がキリストの心を持っているなら、彼らは すでに一つなのです。テモテはずっとパウロに忠実でした。時によって改心者が後になって自分を主に導いてくれた人に逆らうようなことがあります。それはちょうど子供が親に逆らうようなものです。パウロにもそのようなことが起こりましたが、テモテは彼に一貫して忠実でした。パウロはピリピの信者たちのところにテモテを送ります。なぜなら、彼を完全に信頼することができたからです。キリストと同じ考え方の人々がいるのは素晴らしいことです。なぜなら彼らは共に一致して働くことができるからです。奉仕における一致ほど素晴らしいものはありません。悪魔は私たちが一致して奉仕ができないようにあの手この手を使って私たちの交わりを分裂させようとします。ですから神様に仕えるものは奉仕者の一致を保つために絶えず霊的な警戒をしている必要があると思います。ピリピ二章の21節。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。パウロを取り巻く人たちの中には自分自身の栄光を求めていた人たちが大勢いました。彼らは自分たちの名を挙げたかったのです。彼らは自分自身の栄光を求めていたので、パウロを貶めることも厭いませんでした。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、今日神様の御言葉のために立ち上がっている人たちをどのように尊敬しているでしょうか？神の人が批判されているのを聞くときは、必ずどこかに争いと虚栄があるのです。キリストの心は、キリストのために立ち上がっている人を批判させるようなことは許しません。パウロはここで、私はあの他の人々を信頼することはできないと言っているのです。22節。しかしテモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。キリストの心を持った仲間のクリスチャンの間には、そのような結合力があるのです。クリスチャンの若者とクリスチャンの若い女性が恋に落ちるとき、そこには普通の結婚にはない素晴らしい一体感があります。夫と妻がキリストの心を持っているとき、彼らは本当に一体となることができるのです。二人の人間をそのように素晴らしく一緒にすることのできる人間的な儀式は一つもありません。キリストの心を持つ二人の結婚は栄光に満ちた素晴らしい関係なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの心、キリストのことというテーマで、ピリピ人への手紙2章11節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。